広報飯田ラジオ特集。今月は広報ブランド推進課小池克司さんにお話を伺っていきます。小池さん、今月もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて、早速ですけれども、今月の広報飯田2月号の表紙なんですが、これはどういった場面でしょうか？
はい、これは、フォットカフェ綿の実での一場面になります。
はい、
こちらは認知症カフェと呼ばれている場所でして、認知症の方やその家族が集まって、お話をしたり、レクリエーションで遊んだりするような場所になります。
はあ、そういう場所があるんですね。それを受けまして、特集は今月はどういった内容でしょうか？
はい、今月の特集は2つあるんですけれども、1つ目が、新しい認知症感を知ろうということで、認知症に関係する特集になります。ページめくっていただきまして、2ページから始まるんですけれども、
はい、
認知症というと高齢者の方がなるようなイメージがあるかなと思うんですけれども、厚生労働省の方では、2040年には、65歳以上の5人に1人がなるというような推計も出ていまして、もう誰もがなりうるような病気になってきています。認知症になるともう何もできないと思う方が多いかと思うんですが、そうではなくて、認知症になってもやりたいことや、できることがあるというような考え方に今後なっていくと思いますので、それについて、紹介の方をさせていただいています。もしかして自分が認知症かなと思ったりですとか、あとはご家族の方が認知症なんじゃないかなというふうに思われた方いらっしゃると思うんですが、そういった場合はまずはそのかかりつけ医の方に相談をいただきたいなと思います。
はい、
でもしかかりつけ医いないかったりする場合は、市役所の、長寿支援課の方にご相談いただいたりですとか、あと、各地区に包括支援センターがありますので、そちらの方にもご相談いただけると、適切なこう医療ですとか、あと援助の関係もいろいろ相談に乗ってくれますので、ぜひ一度ご相談いただきたいと思います。
はい、さらに続きまして、こちらの特集では4ページ5ページはどういった内容がこちらでは紹介されてますか？
はい、4ページには、新しい認知症感ということで、認知症になってもこういうことを大事にしなきゃいけないんじゃないかなということで載せてあります。ぜひご本人の意思がありますので、その意思を聞きながらお互いがこう暮らせるような環境づくりっていうのは大事になってくるのかなと思います。
はい、
また認知症の方をこう地域で支える仕組みもありますので、認知症カフェに行っておしゃべりをしたりですとか、認知症のこの家族の方が集まるような場面もありますので、そういったところでいろんなお話をしていくっていうこともできますので、ぜひご利用いただければと思います。以前に比べてやはり認知症の方増えてきてるかと思いますので、決して特別な病気ということではなくて、もう誰もがなりうる病気ということで、ぜひ認知症に対する理解をしていただければと思います。
はい、そして6ページ7ページはもう一つの特集ですね。
はい、特集の2つ目ですけれども、ご存知ですか、スポーツ推進委員ということで、各地区で活躍されています、スポーツ推進委員さんについて特集をしております。
はい、
スポーツ推進委員といいますと、地区の、公民館などの、イベントでルールを教えたりとか、あと、運動会の時に最初に、ラジオ体操をする人みたいなイメージがあるかと思うんですが、他にもさまざまな活動を行っておりますので、そちらの方を紹介しております。
はい、いろんな活動をしていますというところで、馴染みのあるスポーツもあれば、これはあんまり見たことないななんていうのもあるんですけれども、7ページでは一押しニュースポーツというのがあるんですが、これは、
今回紹介させていただいているのが、キンボールっていう大きいボールを飛ばすというようなスポーツになるのと、あともう一つがラダーゲッターという、はい、ボールを投げて、引っ掛けるというようなスポーツになりますが、
はい、
私2つともやったことがありまして、
あります、
はい、キンボールの方は非常に体を動かすスポーツになるかなというところで、はい、若い方が多分やると面白いかなというようなスポーツになりますけども、ラダーゲッターの方は子供が結構楽しめるかなというようなスポーツになるかなと思います。
広報の方を見ていただきますと、写真がね、 載っておりますので、どんな風にやっているのか楽しむのかっていうのを見ていただけますのでね、写真と文字と合わせてご覧いただけたらと思います。
あとこういったスポーツですけども、市で持ってまして、一般の方にも貸し出しの方をしておりますので、ぜひ生涯学習スポーツ課の方までお問い合わせいただければと思います。用具の説明もさせていただきますし、実際のその現場の方にスポーツ推進員さんに行っていただいて、こうルールを教えてもらったりとか、あとこうみんなで楽しむっていう、そういう雰囲気を作るっていうのも非常に上手な人たちですので、行っていただいてそういう指導をすることもできますので、ぜひご連絡いただければと思います。
なるほど、それはいいですね。ということで、ここまで今月の特集ご紹介いただきました。そしてページをめくりますと、8ページ9ページはフォトニュースですけれども、1月には奈良ではの20歳の集いが開催された様子も載っておりますが、
今回は金井地区と、上里地区の写真を掲載しております。私金井の方にお邪魔させていただきましたが、非常に大勢の方の参加がありまして、賑やかに開催されていたかなと思います。20歳の集い、今回、金井と上里を広報誌の方には載せておりますけれども、他の地区の取材も行かさせてもらってますので、そちらの様子はぜひ市のインスタグラムの方をご覧いただきたいと思います。
はい、9ページの右上に QR コードが載っておりますので、そちらをねスキャンしていただければご覧いただけます。そしてページをめくりますと、次は、
はい、お知らせの方をご覧いただきたいと思いますが、
はい、
11ページをご覧いただきますと、リニアの木造大屋根に関する講演会のお知らせを載せております。
はい、
リニア長野県駅がこうできますと、そこにシンボルとして木造の大屋根を建設することが予定されているんですけれども、その木造大屋根がどんなものになるのかですとか、どんな効果があるのかっていうようなことを、先生方に来ていただきましてお話しいただきますので、ぜひ、ご参加いただければと思います。
はい、2月28日開催ということですからね、申し込みが2月27日金曜日までということですので、ご興味のある方ぜひお申し込みいただけたらと思います。それ以降はページをめくっていただきますと、暮らしの情報が載っておりますので、飯田市からのお知らせですのでね、漏れなく見ていただけたらと思います。そして時間も迫ってまいりましたので、最後は裏表紙ですね。
はい、今月の裏表紙は、早水心さんの紹介をさせていただいております。
はい、
早水さんは馬術の選手なんですけれども、中学に入る段階で東京の方から馬術をやりたいということで、わざわざ引っ越しをされて、こう飯田に来たというような方なんですが、伊賀良にあります日本トレッキングさんの方で練習を重ねているようなんですけれども、私の方で取材させていただいたんですが、結構いろんな方がそこでレッスンを受けたりをしておりまして、意外と飯田にもそういう馬をやられる方っていうのはいらっしゃるんだなっていうのを、そこでちょっと実感させてもらったところではあります。本当心さん自身すごく馬が大好きで、毎日のように馬のお世話をしたりですとか、普段から馬の絵が描かれた服を着ていたりですとか、もう心の中は馬でいっぱいということで相葉のことも、もうこれは私の彼氏ですと言った形で紹介をいただいたりですとか、もうすごく今一生懸命にやってらっしゃるなっていうのを取材させていただきました。
はあ、なるほど、本当にね、この活躍期待したくなるぐらいすごく馬愛が強いということで、写真も合わせまして記事もしっかり皆さん裏表紙まで目を通していただけたらと思います。ということで、今月の広報飯田ラジオ特集は広報ブランド推進課の小池克史さんにお話を伺いました。小池さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。